すべての国よ、主を賛美せよ。すべての民よ、主を褒めたたえよ。主の慈しみと誠はとこしえに。私たちを超えて力強い。ハレルヤ。賛美歌160番を歌い、主を賛美いたします。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌160番。
Thank you.
のままで実会を共に唱和します。実会は座席前のプレートをご覧ください。実会。我は汝の神主汝をエジプトの地その奴隷たる家より導き出しこの前汝我が顔の前に我のほか何者をも神とすべからず汝己のために何の偶像を刻むべからず汝の神主の名を未来に口にあるべからず安息日を覚えてこれを聖とせよ。汝の父母を敬え。汝殺す流れ。汝姦淫する流れ。汝盗む流れ。汝その隣に対して偽りの証を立つる流れ。何時その隣の家をむさぼる流れ。
お座りください。お祈りします。主イエスキリストの父なる神様、立春を迎えましたが厳しい寒さが続き、今日は雪が降る中私たちの足を守り礼拝堂に集い礼拝を捧げることが許されますことを感謝いたします。またズームにて一緒に礼拝を守ることができ合わせて感謝いたします。先週1週間を振り返ってみますと、あなたの教えに背いた生活態度を取ってしまったことを深く悔いるものです。自分のことで精一杯になってしまい、隣人に心を配ることがなかなかできませんでした。私たちがあなたに対して隣人に対して犯した罪の数々に正しく気づかせ、その罪を心から悲しみ憎み、真実の悔い改めの心を持つことができますようにと導いてください。いつも喜び、いつも祈り、どんなことにも感謝できる生活を送ることができますように。今から松原先生を通して聖書の御言葉について聞きます。御言葉を語る先生に、そして聞く私たち一人一人に聖霊が豊かに働いてくださって、共に御言葉の恵みに預かることができますように。このお祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌402番を歌い主を賛美いたします。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌402番。Thank you. 座りください。聖書を2箇所お読みいたします。旧約詩編第98編1節 B から3節935ページ935ページ詩編第98編1節 B から3節新しい歌を主に向かって歌え。主は驚くべき御業を成し遂げられた。右の見て聖なる御腕によって主は救いの御業を果たされた。主は救いを示し恵みの御業を諸国の民の目に表し、イスラエルの家に対する慈しみと誠を御心に留められた。地の果てまですべての人は私たちの神の救いの御業を見た。もう一箇所、新約273ページローマの信徒への手紙第一章16節17節273ページローマの信徒への手紙第1章16節17節私は福音を恥としない。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じる者すべてに救いをもたらす神の力だからです。福音には神の義が掲示されていますが、それは初めから終わりまで信仰を通して実現されるのです。正しいものは信仰によって生きると書いてある通りです。使徒信条によって私たち教会の信仰を告白いたします。使徒信条の言葉は座席前のプレートをご覧ください。使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生けるものと死ねるものとを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
ローマの信徒への手紙はその言葉通りにパウロがローマの教会に宛てた手紙であります。パウロはいくつかの手紙を書いておりますけれども、他のパウロの手紙と比べるとこのローマの信徒への手紙は少し長い手紙です。全体として長いわけですけれども、それだけではなくて挨拶の部分も他の手紙と比べるととても長い、そういう文になっております。そこにはこの挨拶というところからこの教会に対してどうしても伝えたいという思いが 伝わってきます。それはパウロが自分が使徒として立てられているその務めということについて、また使徒として何を伝えるかというと福音を伝えるということであり、その福音とはキリストのことである、それをずっとこの挨拶の部分で語ってきました。そしてこの最後の挨拶の最後の部分では、ローマの教会へいずれ行きたいと強く願っているということを書いております。このローマに行きたいという願いの言葉を持って挨拶の部分が終わっております。ローマに行きたいというのは最終目的地がローマというだけではなくて、さらにそのローマよりも西の方にあるイスパニア、今で言うとスペインのあたりになるわけですけれども、そこにまでパウロは伝道に行きたいと強く願っているということであります。そのことについてはこのローマの信徒の手紙の一番最後のところにも、もう一度ローマに行こうと考えているという計画を述べ、その中にイスパニアにまで足を伸ばしたいというふうにも告げているわけです。使徒言行録の一章の8節には、復活なさった主イエスが弟子たちの目の前で天に昇って行かれたという出来事が記されています。その時に主イエスが弟子たちに語ったことは、聖霊があなた方に下る時、あなた方はエルサレムから始まり、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となる、こういうふうに言って天に昇っていかれたと記しております。で、地の果てまで証人となるということが、使徒言行録の主題の一つ、その中でも最も重要な部分というふうに言ってもよいかもしれません。弟子の一人ペトロが自分たちのことを、私たちは主の復活の証人ですというふうに多くの人々の前で告白しているところからも、人たちの務めがイエス・キリストの証人であるということ、イエス・キリストが十字架にかかりよみがえられた、そのことを私たちは証人として証言している、そのことをはっきり言っているわけであります。で、ここに使徒の務めというものが現れていると言ってよいかと思います。パウロはその12人の弟子の中にはおりませんでしたけれども、ずっと後になって弟子になりました。弟子になったといっても、すでにイエス・キリストは天に昇っておられたわけですけれども、後にパウロは復活のキリストに出会ったということがやはり使徒言行録に出てきます。これが幻であったのか、それとも実体験であったのかということについては、いろいろ議論のあるところですけれども、この出来事がパウロにとって大きな人生の転機となりました。キリストを迫害する者からキリストを述べ伝える者へと、その人生が大きく変わった瞬間であったというふうに言ってよいかと思います。このことについてはまた後で触れることになりますけれども、パウロが自分が使徒であるということをローマの教会に伝えたときに、自分がキリストからこの務めをいただいているということ、使徒として何をするかというと福音を述べ伝えることであり、その福音とはイエス・キリストのことであるということを挨拶の部分で語ってきたわけです。それをローマの教会においても共有し、さらには西のイスパニア、今のスペインのあたりまで述べ伝えていきたいと願っている、そういう計画を語っておりました。そして今日の一章16節17節になるわけです。短い文章ですけれども、この16節や17節はローマの信徒への手紙全体の主題だというふうによく言われます。すなわちローマの信徒への手紙全体で言いたいことをこの16節17節で語っているということであります。その内容は何かと言いますと、信仰義人というふうに言うことができるかと思います。信仰義人という言葉はこの16節17節には直接出てきませんけれども、しかしここで 記されているその内容はまさに信仰義人ということであります。信仰義人ということは私たちは日常使う言葉ではありませんので聞き慣れないという人もあるかもしれません。キリスト教会の歴史の中で信仰義人という言葉を言うときには多くの人たちは宗教改革の時にマルチン・ルターという人がこの信仰義人ということを強く主張したということを知っているかもしれません。このルターが言いました信仰義人ということは要するに信仰によって神様から義と認められるという意味ですけれども、しかしそれは決してルターが発明した言葉ではありません。あるいはそういう信仰というのはルターが初めて考えたということではなくて、むしろこのローマの信徒への手紙、あるいは同じパウロが書きましたガラテヤの信徒への手紙の中でパウロがそのことを強く主張している。ルターは言ってみればパウロが言っている信仰義人ということを再発見したというふうに言ってよいかと思います。長い間そのことが忘れられていた、いや頭では分かっている、しかしいつしか信仰によって義とされるということよりも良い行いをして人は救われるという考え方にいつしか大きく傾いていっていた。しかしそれでは本当に私たちは救われるのだろうかと疑問に思う人も多くいたに違いありませんけれども、なかなかそれを言い出せない時代でした。それを言うということは教会の権威に立てつくことになる、教会の権威に立てつくと地獄に落とされる、天国に行けなくなってしまう、そういう恐怖感があったからというふうに言えるかと思います。それまでも何度も多くの人たちが現れて聖書に立ち返れということを言いましたけれども、なかなか教会はそういうことに関して悔い改めることをしなかったという事情があります。ルターも多くの人々に習って、まあ習ってという言い方おかしいかもしれませんけれども、すでに多くの人たちが信仰義人ということを言っては言いましたけれども、ルターはそれをやはりルターの置かれている状況の中でそれを強く主張しました。そしてそれが多くの人々に影響を与えて信仰義人ということを認める人たち、そういうことを主張する人たちが現れ、それがいわゆるプロテスタント教会という教会の集まりになっていたということであります。パウロ自身は信仰義人という言葉そのものは使っておりませんけれども、今日のローマの信徒の手紙の中に出てきましたように義人は信仰によって生きるという言葉、これは旧約聖書のハバクク書と呼ばれる書物の中に出てくる言葉です。それを引用しながら私たちが救われるのは立法の行いによってではなくて信仰によってであるということを言ったわけであります、まあ、ですからパウロが言う信仰によって救われるということもパウロが言い始めたというのではなくて旧約聖書の中にすでにそういう言葉があり、しかしそれをはっきりと分かるようになってきたのはイエス・キリスト以降ということになるわけであります。で、このところでパウロはこの16節17節において信仰義人ということを語っていくわけですけれども、その最初のところで私は福音を恥としないというふうに言っております。これをずっと前のところから読んでいきますと、なぜかパウロは突然私は福音を恥としないというふうに言い出す。流れとしては不思議な流れであります。それまで福音を恥とするというような内容は手紙の中にはありませんでした。しかしパウロは突然ここで私は福音を恥としないと言い始めたのであります。最初にも言いましたけれども、パウロがここで福音ということを言うときにそれはキリストを指しております。すなわち福音を恥としない というのはキリストを恥としないというふうに言い換えることができます。おそらくパウロもそういう気持ちがあったのではないかと思います。パウロはこれまでにもあちらこちらで伝道してきました。でパウロの伝道に反対する人々も多く現れたわけであります。パウロがこれまで伝道したコリントの町やあるいはガラテヤと呼ばれる地域において同じように述べ伝えておりましたけれども、それに反対する人々も多くいたわけであります。ですからキリストに反対する人々が多くいるということが分かっていて、でなぜ反対をするのかというふうに考えていくと、要するにナザレのイエスという人間は本当にキリストなのか、救い主なのか、神から使わされた方なのか、神の独り子なのかという問題があるということであります。キリストを信じない人々というのは、ユダヤ人であれ異邦人であれ、それは単にキリストを信じないというだけではなくて、あのナザレのイエスを救い主だとか神の子だと信じるのは馬鹿げている、愚かなことだと言って反対しているということであります。でそのことはコリントの信徒への手紙を読むと分かるわけであります。コリントの信徒への手紙1章18節以下に、十字架の言葉は滅びゆく者には愚かであるが、信じる私たちには神の力である、神の知恵、神の力であるというふうに記しております。十字架の言葉は愚かなように思える、そういうふうに主張する人々がいたということであります。十字架というのはローマ帝国がローマ市民でない人間に対して反逆罪を犯した人間に対して極刑を行う、十字架にかけて見せしめにする、そういう刑罰であります。ということは十字架にかけられた人というのはローマ帝国に歯向かったけれども負けたということであり、で結局反乱を起こしたとしてもローマ帝国にはかなわなかったという印でしかない。ところがキリスト教はその十字架にかけられたイエスという男を神の子だとか救い主だと言って敬っている、ましてやその十字架で死んだ男がよみがえったというふうにキリスト者たちは言っている、なんと馬鹿げたことだというふうにあざ笑う人々が多くいたということであります。1世紀後半から2世紀にかけてキリスト教信仰を弁明する神学者たちが多くおりました。その中のいくつかの文書が今でも残っております。でそういう文書を読んでみますと、その1世紀後半あるいは2世紀初めから3世紀近くに至るまでキリスト教批判をする人たちに対して弁明をしている、そういう内容になっているわけです。でそれはキリストを信じる者は迷信を信じているんだとか、あるいは野蛮な行為をしている、そういうふうに批判する人々がいたということであり、しかしそうではなくて私たちが信じている信仰はまさしく神から与えられた信仰であるということを強く主張したのが1世紀から2世紀あるいは3世紀にわたるキリスト教の神学者たちであったということです。すなわちその時代までずっとキリスト教に対する反対あるいは批判というものが絶えなかったということを表しております。その最大の理由はやはり十字架にかけられた男をなぜ救い主だ神の子だというのか、理屈に合わない、あるいは復活ということはありえないとする人々が多くいたということであります。私たちも同じではないでしょうか。私たちも刑罰を受けた男を、例えば濡れ衣をかぶせられて 死刑になったという人であれば、ああかわいそうにと同情することはあるでしょう。しかしだからといってその人を神の子だ、私の救い主だと考える人はほとんどいないだろうと思います。また復活ということを言うにしても、そんなことはあるはずがないというふうにまあ考える。でそれはいつの時代でも同じであります。皆さんもキリストを述べ伝えるときにそういう批判を受けたことがあるのではないかと思います。使徒言行録を見てみますと、パウロがアテネという町で伝道したときに、最初は物珍しいということで集まってきた人々もイエス・キリストの復活のことになると、人々は鼻で笑ってパウロの前から去っていったということが記されております。いつの時代でも復活ということは信じることはできませんし、私たち人間の常識では理解することも受け入れることもできないということであります。でそういうことを知っているパウロですから、おそらくローマの教会でも似たような経験をしているのではないか。さすがにローマの教会の人たちは十字架を認めないとか復活を信じないという人はいないだろう。しかしその教会の周りの人たちはどうだろうか。復活などありえない、それを信じているローマの教会は愚か者だというふうに攻撃を受けているのではないか。パウロはそういうことを考えながらこのローマの信徒への手紙を書いているわけであります。でそういう周りの人たちの嘲笑う声、そういうことを気にしながらパウロはこの手紙を書いたときに、改めてローマの教会に言わなければならない、それが私は福音を恥としないという言葉であります。十字架にかかられたキリストを信じる、私はそれを恥とはしない。たとえ多くの人々がそれを言うのは愚かなことだと蔑んだとしても、それでも私は福音を恥としないし、十字架にかかられキリスト復活なさったキリストを信じ、それを述べ伝えることを恥としない。それをこのローマの信徒に手紙の1章16節17節で言っているわけであります。恥としないというのは一体どういうことでしょうか。ただああだこうだと言われてじっと我慢していることなんでしょうか。そうではありません。パウロが言いたいのは、ただ恥としないというだけではなくて、むしろ誇りとするということなんです。私は福音を恥としない、それどころか私は福音を誇りとしている、私はキリストを恥じることはない、それどころか私はキリストを誇りとしている、そういうことをパウロはここで言いたいわけであります。私たちが主イエスキリストの言葉を思い起こさねばならないのはそこのところであります。もしあなた方が私を恥じるなら、私もあなた方を恥じると言われたことがあります。もし私たちが福音を恥じるとかキリストを恥じるというのであれば、キリストもまた私たちを恥じるというふうに主イエスは警告しているわけであります。パウロはなぜ福音を恥としない、福音を誇りとする、あるいはキリストを誇りとするというふうに言っているのか。それは私たちを救うのは神の力によるからだというふうに言います。その神の力によるということを言うのは、逆に言うと私たち人間の力によっては私たちは誰も自分を救えないし、周囲の人たちを救うことはできない。ただ神だけが、神の力だけが私たちを救い得るのだということを言うわけであります。でそのことと合わせてパウロは神の義という言葉もここで使っております。神の義というのは神の正しさ、あるいは正しさの基準は神であるというふうに言い換えても良いかもしれません。要するに神は一体誰を救うのか。神はご自身の力を持って人を救うという、じゃあ神様は一体誰を救うのかという問題にすぐなるだろうと思います。誰でも彼でも救うのか。いやそうではないだろう、やっぱり神様のお気に入りを救うのではないかという話にすぐなるだろうと思います。 そこで聖書に従って言うならば、それは神様の正しさに従って生きるもの、神の義を行っているものということにすぐなるだろうと思います。パウロがここのところで神の義という言葉を使っているのもそのことがあるからです。ただ神の義といった場合、ユダヤ人の場合もう一つの神の義を獲得する方法を持っておりました。それは律法、神様から与えられた戒めを守るということであります。神様の戒めを守るということは神様の御心に従って生きるということですから、律法を行ってこそ私たちは神様から義と認められて救われるというふうに、まあ、ユダヤ人は考えるわけであります。これは旧約聖書の時代からずっとそういうふうに教えられてきたからであります。実を言いますと、パウロもかつてキリストを信じる前はファリサイ派としてのユダヤ人の訓練を受けていました。旧約聖書の勉強をし、そしてそれに従った生活を続けておりました。パウロは自分で言います。律法については落ち度のないものであった、まあ、こういうふうに言うんです。すなわち律法についてはただ知っているというだけではなくて、生活の中でそれを実践してきたし、それを誰からもお前はあれが抜けている、あれがダメだというふうに言われることのない完全に守ってきたというふうに言うわけであります。しかしじゃあパウロはその律法をきちっと守ってきて私は救われると確信を持つことができたかというと、そうではなかったということがこのローマの信徒への手紙の中で書いております。まあ、一つの例として「むさぼるな」という戒めがそこで取り上げられておりました。むさぼるなというのは十戒の中にある言葉であります。で、表面的にはこの戒めを守ることはそんなに難しいことではない。だけども自分の心の中を振り返ってみたときに、行動としてはむさぼるという行動は取ってはいないかもしれないけれども、心の中であれが欲しい、これが欲しいというふうに思っている、まあ、そういうふうな自分の心を振り返ったときに、パウロはやはり表面的に罪を犯していなかったとしても心の中を見る神様をごまかすことはできない。自分がむさぼってはならないという戒めを心の中ではやっぱり破ってしまっている。その戒めを破っている私の心を神様は見ておられると思うと、パウロは律法によって自分は神様から救われるのは確かだと確信することはできなかったということであります。そうしますと、私たちは一体どこで自分の救いを見ることができるか、どこで神の救いを確信することができるかということになっていくわけです。で、パウロはそういう自分の中で律法を行うことによっては自分を確かに救うという確信を持つことができないままずっと悩んでいたのではないかと思います。そういう時にパウロは復活のキリストに出会う、まあ、それが使徒行伝録に記されていることですけれども、パウロはキリスト者を迫害しようとしてダマスカスへ出かけていく、その途中で強い光に打たれて乗っていた馬から転げ落ちてしまう。で、その時にキリストの声を聞いたというふうにそこに記されております。で、それからパウロはキリスト者に導かれてキリストを信じる者になっていくということがその使徒言行録の続きの部分に記されております。すぐにキリストを信じることができたかどうかということはよく分かりませんけれども、しかし長い間自分が苦しんでいた律法によって自分は本当に救われるのだろうかと思い悩んでいた時にキリストに出会い、そしてキリスト者によって導かれていった、そのことによって律法による義ではなくて信仰による義ということを彼は再発見したのではないかと思われます。で、そうした時にパウロはこういうふうに言います。律法によっては罪の自覚が生じるだけだ、そういうふうにこのローマの信徒の手紙で書いてありますけれども、これは律法を 厳格に守って生活をしていたパウロだからこそ言える言葉です。いい加減にしていたならば、まあ、律法は適当に守っていればいいというくらいだったらパウロほどのことは言わなかったかもしれません。しかし厳格に守ろうとして生活をずっと続けていたからこそ、結局律法では私は救われない、それどころか罪の自覚が生じるだけだと思うようになったということであります。でそのような律法による神の義ではなくて、キリストを信じる信仰によって私は義とされるということを知ったときに、パウロはここにこそ私の救いがあるということを知り、そしてそこに自分の救いの確信を見出すことができたのではないかと思います。神の義というのは神様の正しさということですけれども、しかし律法によってそれを得ることができないならば、じゃあ信仰によってなぜ神の義を獲得することができるかという話になっていきます、まあ、そういうことを話をするためにこのローマの信徒の手紙はずっと書き続けているわけです。なぜ分量が多いかというと、それを話をするために丁寧に丁寧に説明していこうとするためにこれだけの長い文章になっていたということであります。でここで大切なことは、信仰によってというのは私たちが信じる気持ちによってということではありません。そうではなくて、神様が私たちを救ってください、神様がご自身の力で私たちを救ってください、神様が私たちを義としてください、それを信仰を持って受け止めるということであります。信仰というのは私たちが努力してそういうふうに信じることができるようになるという努力の結果ではありません。むしろ聖書が私たちに語るのは、信仰もまた神様の恵みであるということを語っております。コリントの信徒の手紙1、12章の3節のところで、イエスは主であると告白することは聖霊によることであるということを記しております。聖霊によらなければ誰もイエスは主であるとは言えない。パウロはそういうふうにはっきりと言うわけであります。イエスは主である、イエスは神である、イエスは救い主である。非常に簡単な言葉であります。誰でも言えそうであります。しかし心から信じてそういうことを多くの人々の前で言い表すことができるのは、実は聖霊の働きにより、そして聖霊の導きがなければそれはできないのだということをパウロは言うわけであります。おそらくパウロはやはり同じようにこのことを経験したからこういうふうに言い切ることができたのではないかと思います。最初はキリストを否定していたパウロですけれども、しかし心からキリストを信じます、キリストは私の救い主です、キリストは私に使わされた神の一人子です、このように告白したのは、自分が一生懸命律法の勉強したからではない、律法に従った生活をしてきたからではない、そうではなくて聖霊が私に働いてくださったからだと悟るに至ったということであります。ですから信仰もまた神様の働きであり、私たちに与えられた神様の恵みだということができます。そうしました、私たちが救われるのは神の力によるのであり、神から与えられた神の義によるものであり、また神から与えられた信仰によるということが言えます。いずれも神様の恵みであり、私たちに対する働きかけということになります。でここでもう一つ信仰ということについて付け加えておかなければなりません。今信仰ということを神様からの恵みというふうに話をしました。それは間違いありません。しかしこの信仰という言葉にはもう一つ別の意味を含んでおります。それは忠実であるとか誠実という意味の言葉です。信じるという言葉も同じであります。要するに神様が私たちに対してしてくださった恵み、それに私たちが誠実に応えるか忠実に応えていくかという問題がそこにあるということであります。神様を信じるというのは、神様が私たちを救ってくださったそのことに対して私たちは忠実に、あるいは誠実に応えていくということであります。 ですから信仰生活というのは、私たちが自分でいろいろ考えて生活をするというよりは、神様が与えてくださった恵みに応えて神様に感謝しつつ生活をすること、そういうふうにして神様に誠実である、それが信仰であり信じるということであります。このようにして私たちが自分の救いというものは神様から与えられたもの、そしてそれは私たちを救う神の力として働いており、イエス・キリストが私たちのためにそれを与えてくださった、このキリストこそ誠に私たちに与えられた福音だとパウロは言うわけであります。自分では自分を救うことはできなかった、しかし自分を救うために神はキリストを使わせてくださった、キリストを信じる者へと私を変えてくださった。だからパウロは、私は福音を恥としない、キリストを恥としない、むしろ福音を誇りとし、キリストを誇りとしていくのだと、このように力強く語るわけであります。パウロがこのように語ったときに、これもローマの信徒の手紙の中にあるわけですけども、神は私たちの味方となってくださったという言葉があります。私たちが罪人であったとき、私たちが神の敵であったとき、神は私たちを救うために御子イエス・キリストをお使わしくださり、そして実際救ってくださった。このようにして罪人であり神の敵である私たちを救ってくださった神は、今や私たちの味方になってくださったとパウロは言うわけであります。仲の良い人を味方にするというのであれば私たちにもよくわかります。しかし敵であるものを味方とする、そういう神様が私たちの目の前にいてくださるのだというふうに言うわけであります。パウロだけではありません。今ここで礼拝している皆さん一人一人のために神は味方となってくださっているということであります。それゆえにパウロが、私は福音を恥としない、キリストを恥としない、それどころかこのキリストを誇りとしているというふうに告白しているように、私たちもまた神が私の味方となってくださっている今、そのキリストを誇りとし、神様の恵みに応えていくものでありたいと強く願い、生活をしていくように、これがパウロが私たちに語っている言葉であり、神がパウロを通して語っている願いであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる御神様、あなたの恵みと導きにより、今日も私たちを教会に集め礼拝を捧げることを許しくださり、心から感謝いたします。雪の激しい日でありながら私たちを教会へと導いてくださいました。心から感謝いたします。この雪のために教会に来ることができず、ズームによって礼拝を捧げている兄弟姉妹がおります。そのような場を与えてくださったことを感謝いたします。どうか私たちがそれぞれの場所においてあなたに礼拝を捧げておりますが、すべてあなたの恵みと導きによるものであることをしっかり心に留め、皆を褒めたたえ感謝していくことができますように。どうかここに集いました一人一人の上に、またオンラインで礼拝している一人一人の上に、あなたの祝福がいよいよ増し加えられ、またその生活が整えられていきますようお願いいたします。どうか私たちがパウロと共に、私は福音を恥としない、キリストを恥としない、あなたによって救われることを恥としない、それどころかあなたは誇りとする、このように告白をしつつ歩ませてくださいますよう導いてください。そのためにはあなたからの力が必要です。自分の力だけではこの道を歩むことはできません。あなたの力のみが私たちを支え、守り、導いてくださいます。どうかそれゆえにこの礼拝においてあなたが力を注いでくださったように、この礼拝の後の一日一日の生活の中でもあなたが力を注いでくださり、守り、導いてくださいますよう切にお願いいたします。どうか病の中にありますものに、どうぞあなたが力を与え、心も体も強くしてくださいますように。 悩み苦しみにあります者にもどうぞあなたが傍らに立って支え慰め、また歩むべき道を指し示してくださいますようお願いいたします。どうかこの教会の近隣の人々にもあなたの祝福と恵みが豊かにありますように。世界でなお続いている争い、戦い、その一つ一つをあなたのため平和をお与えくださいますよう切にお願いいたします。この日全国で礼拝を捧げている諸教会の上にあなたの祝福が豊かにありますように。感謝と願い、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌474番を歌い、主を賛美いたします。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌474番。感謝の献金と献身の祈りをお捧げいたします。奉仕の方はよろしくお願いいたします。
なる神様、今朝も礼拝に集うことができましたこと感謝いたします。また雪のためや様々な理由から今日ここに集うことができない兄弟姉妹もいます。どうか神様、彼らの神様へ恵みと祝福を彼らにも与えください。ここに捧げられました感謝の献金、清めてご用にお使いください。今週1週間もあなたの御心に従い生活していくことができますように。このお祈りを主イエスキリストの御名において御前にお捧げいたします。アーメン。
教会の取りなしの祈りを祈ります。祈りの最後に主の祈りと申しますので、声を合わせて主の祈りを皆で祈ります。主の祈りの言葉は座席前のプレートにあります。お祈りします。神様、この礼拝に集うことができていない人々のことを覚えます。病や怪我で治療中の方、年老いて体の不自由を抱えている方、家庭や施設での療養の生活を余儀なくされている方、働いている方、教会から離れた生活を送っている方たちの傍らに今あなたが望み、私たちと同じ祝福を与え、守り導いてください。礼拝を守る幸いを与えられている私たちが皆さんのことを覚えて、常に祈り支えや助けを必要としている方々に手を差し伸べることができますように。この礼拝に神様との出会いを求めて集まってこられた方々を祝福し、あなたの恵みを信じることができますように導いてください。この世界では戦争、飢餓、火災、自然災害で苦しんでいる人や悩んでいる方がたくさんいらっしゃいます。どうかその方を守り、恵みを与えて支えてください。心安らぐ日が一日でも早く来ますように。今日は衆議院議員の選挙の日です。自分の損得で動くのではなく、弱者のために、平和のために、災害に苦しんでいる人々のために働く人が選ばれますように。これらの祈りをあなたが教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げいたします。主の祈り。
天に増します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。御国をきたらせたまえ。御心の天になるごとく地にも出させたまえ。我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。
唱詠26番をもって主を賛美いたします。その後祝福高僧と続きます。高僧になったらお座りください。お差し支えのない方はお立ちください。唱詠26番。
願わくは主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わり、何時らすべてのものとともに限りなくあらんことを。アーメン。